若者たちのグローバルでローカルな群馬生活を応援するラジオ番組、働くラス群馬。今週もリスナーの皆さんに群馬で働く、群馬で暮らす、そして時には群馬で楽しむための情報をお送りしたいと思います。前半のパーソナリティは群馬大学群馬県多文化共生推進士養成ユニット履修生、六本木裕二です。
サブパーソナリティは群馬大学理工学部1年柳田直樹です。
この番組は群馬大学がお送りいたします。それでは4話始めたいと思います。前半は多文化共生のまちづくり、ちんどん共演会の取り組みを通した町と学生との文化交流をテーマにゲストをお呼びしております。今回のゲストは前橋中心商店街で全国アマチュアちんどん共演会を開催している実行委員会事務局長の北原雄一郎さんです。リスナーの皆さんに自己紹介をお願いいたします。
よっ、東西東西東西東西とは東西、南北とは南北、北北北北北やってまいりました、馬屋橋ちんどんクラブでございます。こんなちんどん活動をしておりますが、本職は、馬場川通り、振興会で喫茶小町を経営しております、北原雄一郎と申します。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もうラジオのお聞きの皆さんもお分かりだと思いますが、北原さんはちんどん屋さんの活動もされているとお聞きしました。
はい、喫茶小町の所属するですね、馬場川通り振興会で11年前にちんどん大学を開校しまして、その卒業生で馬屋橋ちんどんクラブを結成し、現在その理事長を務めております。
その活動の中で北原さんが前橋中心商店街で取り組んでいる全国アマチュアちんどん共演会の開催の目的や開催のきっかけなどを教えてください。
はい、これはですね、2002年から、馬屋橋ちんどんクラブで、活動している中、昭和25年26年と前橋で開催されました、北関東ちんどん屋大会、今度お祭りがございました。これを半世紀ぶりによみがえらせようと考えたわけです。これによりですね、訪れたちんどん愛好家はもとより、カメラマン、見物客、観光客等々の方たちで街がにぎやかになり、そして活性化につながることを期待して始めました。
ありがとうございます。ちんどん愛好家の方たちにはぜひ注目してもらいたいものですね。
はい、
では商店街を挙げて開催するということで、多方面からのご理解ご協力が必要になると思われますが、北原さんが心がけていらっしゃることを教えてください。
はい、これはですね、商店街の方々の応援がなくてはできません。次はいつと期待されるようなですね、この商店街にとって経済効果が高まる、こういったイベントになっていく、これで商店街の力が結集できるようにしていきたいと、そのように考えてやっております。
ありがとうございます。ではそれでは、商店街や実行委員会のお力をどのように工夫してちんどん共演会の成功に導かれているのか、もし具体的な事例があれば教えてください。
はい、現在、商店街のですね、各理事長さんたちにですね、この共演会の実行委員会、ここにオブザーバーとしてお招きをいたしまして、そこでですね、各商店街の事情を聞きながらですね、商店街にとってより良い状況を作っていこうということでやっております。
はい、ありがとうございます。ではその中で県内の大学生とともに活動されていると伺っていますが、その内容を教えてください。
はい、学生さんたちの力がなくてはこのお祭りはできておりません。第1回目の時はですね、県立女子大の学生さん、数名に来ていただいて、各チームのですね、プラカードを持っていただいたんです。この時は和服をね、着ていただいて、そしてパレードの先導してもらう、本当に賑やかなですね、お祭りになりました。そしてですね、その後はですね、 証券学園さん、ここの学生さんたちをですね、いろいろお手伝いお願いをしてお力を借りてやっております。
活発に活動されているのですね。
そうですね。
実は先日うまやばしちんどんクラブさんの練習にお邪魔したのですが、楽器の種類が豊富ですよね。トランペットとかサックスとか予想外だったので本当驚きました。
はい。
あと練習している曲なんかも大変ユニークでしたよね。
そうですね。
キャリーパミュパミュの忍者リバンバンとか、そういう今流行りの曲とかも練習されていて、
はい、はい、まあ俗に言うですね、チンドン曲とよく言うんですが、昔のチンドンでよく演奏した曲、そんなものからですね、今おっしゃられたようなね、若い人たちが、本当に今流行ってる曲、そんなものまでですね、いろいろ練習をしてね、レパートリーを増やしております。この間、はい、ちょっと体験に来てくれたんですよね。
あ、はい、そうですね、はい
はいはい、いかがでしたか。
いや、正直最初はリズムに全く乗れずに、もううまく太鼓を叩けなかったのですが、なんか皆さんが練習しているのを見て楽しそうにやってるなと思って、もう自分も楽しんでやろうと努力したら、まあリズムに乗れることができたので、はい、本当に良かったですね、はい。あとちんどん太鼓なんてやる機会なんか全くないと思うんで、本当貴重な体験させていただいたなと思います。
なかなか筋が良かったですよ。
あ、はい、ありがとうございます、はい、いや実は自分も大学のサークルでサックスを吹いておりまして、はいはい、ここで学んだことも活かしていけたらなと思っています。とあの時にちんどん太鼓を貸してくださって、はい、ありがとうございました。
はい、いえいえ、またいつでも結構です。遊びに来てください、はい、水曜日に練習してます。
あ、じゃあ、
は
い、伺いたいですね、はいはい、ありがとうございます。
はい、こういうふうな形でこのラジオ番組働くクラス群馬も通して、地域と若者たち学生さんたちの交流も始まりそうだということですね。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。今後群馬大学として留学生交流拠点整備事業で留学生や日本人学生とともに、この取り組みお手伝いできたらと思います。その時に学生たちがお手伝いできることがあれば教えていただければと思います。
はい、先ほども申し上げましたようにですね、学生さんたちに本当に、いろいろ力をお借りして成功しております。昨年はですね、いろいろな衣装を着ていただきました。参加してくる素人のチンドンマンからですね、衣装をお借りしてのですね、その変わった衣装を着ていただいて、で、パレードの先頭に立っていただく、非常にですね、大変、華やかなですね、まさに花を添えた、チンドンのイベントになりました。今度留学生さんたちがですね、もっとお手伝いをしてくれるような環境が整えばですね、ぜひこの民族衣装というんでしょうかね、お国柄の衣装を着ていただいて、そしてパレードに参加していただくようなことができればですね、なお一層交流が深まるんではないかなと思っております。
これはぜひね、みんなで参加したいですね。
そうですね、
ぜひ参加してください。
楽しそうですね、う
ん、はい、はい。
このちんどん共演会のイベントの今後の予定がありましたら、ご紹介ください。その中でもし、僕たちがお手伝いさせていただきたいときはどのようにすればよろしいでしょうか。
はい、実はこのちんどん共演会がですね、先日行われた写真コンテストの授業が終了してですね、すべて終わりということで、そして次回の第12回に、向かうわけです。この日程とかはですね、決定次第ですね、うまやばしちんどんクラブのホームページ等で、発表します。そして、開催要項やらちんどん団体さんにですね、参加を願 う文書、そしてまたですね、運営を手伝っていただけるね、こういった学生さんですとか、そういった方のお願い、こんなものもですね、合わせて掲載して、お声掛けをしていければと思っております。はい、
はい、ありがとうございます。ぜひ、お聞きの皆様は、うまやばしちんどんクラブもしくは、全国アマチュアちんどん共演会 in 前橋で検索していただければホームページ見つかると思います。最後に、今後の活動に向けて、北原さんの方からリスナーの皆さんに一言メッセージお願いいたします。
はい、おかげさまでですね、皆様のお力をいただきながら11回までが、開催できました。これからさらにですね、会を重ねていくためにですね、この行政、そして商店街、そして、私たち市民、これが三位一体となってこのお祭りをさらにこの大きなイベントにですね、 育てていければと思っております。ご協力よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この私たちが暮らす地域にある前橋中心商店街の文化である全国アマチュア珍丼共演会、その取り組みを通した世代間地域間の多文化交流、今後は私たちがこの留学生交流拠点整備事業に参画する学生や留学生にもぜひお手伝いさせていただければと思いました。本日の第4話の前半、全国アマチュア珍丼共演会実行委員会事務局長の北原雄一郎さんをお迎えしてお送りいたしました。貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
前半の最後は北原さんが理事長を務めていらっしゃる馬屋橋珍丼クラブで練習している曲の一つであるキャリーパミュパミュの忍者リワンバンをご紹介できればと思います。お願いします。
若者たちのグローバルでローカルな群馬生活を応援するラジオ番組、働くラス群馬。今週もリスナーの皆さんに群馬で働く、群馬で暮らす、そして時には群馬で楽しむための情報をお送りしたいと思います。パーソナリティは群馬大学群馬県多文化共生推進士養成ユニット履修生六本木裕二です。
サブパーソナリティは群馬大学理工学部1年柳田直樹です。
この番組は群馬大学がお送りしています。それでは多文化共生のまちづくり、前橋市国際交流協会の取り組みとその可能性をテーマにゲストをお呼びしております。今回のゲストは前橋市国際交流協会事務局長生方裕二さんです。
皆さんこんばんは。前橋国際交流協会の生方です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
生方さんが事務局長を務められている前橋市国際交流協会は市民レベルの交流と国際親善を図る活動をしていらっしゃいます。前橋市国際交流協会の事業は大きく分けて3つあると伺っております。まず一つ目の事業とその内容をご紹介ください。
はい、一つ目は外国人の支援です。外国人の皆さんが地域で生活しやすいようお手伝いをしております。
その取り組みの具体的な内容を教えていただけますか。
はい、具体的には月曜の午後と木曜の午前に市役所2階で開設している外国人無料相談窓口や水曜と土曜の午前と夜に行う日本語教室などの他にその成果を発表するイベントとして日本語文化祭を開催しております。
ありがとうございます。外国人無料相談窓口では実際どのような相談があるのですか。
はい、前橋に住むために必要な住民登録や健康保険等各種手続きの支援が主な対応となっております。
あ、そうなんですか。はい、そのような手続きは日本人でも大変なのに外国人の方だともっと大変ですよね。
そうですね。
それでは、日本語教室の方も無料なのかをお聞きたいのですがどうでしょうか。
はい、日本語教室の方も外国人の方は無料となっております。
あ、それは利用しやすいですね。
はい、
では、2つ目の事業をご紹介ください。
はい、2つ目は交流と学ぶ活動です。国際交流のきっかけとなる場を提供するとともに海外への興味や関心を高めるための事業をしております。
ありがとうございます。それは私たちの留学生交流拠点整備事業とも通じる部分がありますね。事業の内容をご紹介いただけますか。
はい、今回のプロジェクトにも関係があると思われます。ホストファミリー事業ではホームステイや留学生協力課程等の紹介をしております。今年の秋には群馬大学の学生さんを中心に11カ国25人の留学生の皆さんとホストファミリーの皆さんが現在交流を行っております。
はい、ありがとうございます。では反対に 外国の方が日本人の皆さんに向けて行っている取り組みがあるそうですが、それを教えていただけますか。
はい、ボランティア養成を目的として日本人向けに開催しております外国語講座では、5カ国語11教室各30回を開催しております。
それは充実していますね。5カ国語とは具体的にどんな言語を教えているのですか。
はい、まず英語、中国語、韓国語、イタリア語、スペイン語、この5カ国でございます。講師にはですね、外国の方、あるいはまた外国に滞在した方をですね、お願いをしております。
あ、そうなんですか。講師の方が外国人か外国に滞在した方だと、日常生活や社会情勢の話も聞けそうで楽しそうですね。
はい、そうですね。
はい、地域の日本人と外国人が交流する機会もあるのですか。
はい、当協会では一番大きなイベントとなります国際交流パーティーを毎年12月に開催しておりますが、今年度は約400人の方が参加をしてくださいました。まあ、その中で、外国人の方もですね、100人以上の方が参加をしていただいております。
とても多くの方が参加されている国際交流パーティーですね。
私も実際にその国際交流パーティーに参加させていただきまして、外国人の皆さんがさまざまな民族衣装を着て自国の文化を紹介していらっしゃいました。その加えて、地域の皆さんと一緒に大変盛り上がっていることが分かりました。協会ではその他にもどのような事業を行っていらっしゃいますか。
はい、この他に各種国際理解講座や料理教室を年に数回実施しておりますが、講師には外国人の方を、また留学生の方をですね、お願いしておるところでございます。
ご紹介いただいたさまざまな事業から協会の皆様の日々の努力が伝わってきますね。それでは最後、3つ目の事業をご紹介ください。
はい、3つ目には知らせる広げる活動をしています。これは会報やホームページを通じて広報活動をしているところでございます。
ありがとうございます。とても活発に活動されていますが、取り組みのポイントなどを教えてください。
はい、いずれも共通していることはボランティアさんの協力を得て活動が成り立っているということでございます。
なるほどですね。この今までご紹介いただきました活動は、他地域の協会との違いや特色はあるのでしょうか。
はい、他の市町村では自治体の中に協会の事務局があったり、また自治体の職員が直接協会の運営業務に携わっているところが多いかと思います。前橋市国際交流協会は市から運営費の一部補助と担当課の指導支援をいただいておりますが、独立した団体として運営をしているところでございます。
はい、ありがとうございます。その活動の中で課題があれば教えてください。
はい、これは何と言ってもですね、会員の確保が最重点課題となっております。
それではその会員になるにはどのような手続きがあるのでしょうか。
はい、どなたでも協会に来ていただいて、手続きをしていただき、年2000円の会費をですね、納めていただくと、どなたでも会員になっていただけます。
あ、それでは早速入会いたします。
ありがとうございます。
はい、楽しみです。宇方さん、協会の今までの活動の経験を踏まえて、留学生と活動する上でのアドバイスをリスナーの皆さんに教えていただけますか。
はい、留学生や外国人の皆さんにですね、群馬を好きになっていただくには、交流、学び、出会いが大切だと思います。リスナーの皆さんにもですね、ぜひ積極的に留学生や外国人の皆さんと交流をしていただければありがたいというふうに思っております。そうしたですね、趣旨を目的とした群馬大学留学生交流拠点整備事業にも、国際交流協会としてもですね、ぜひ応援をしていきたいというふうに思っております。
ありがとうございます。近々行われるイベント等があれば教えてください。
はい、今後の主な行事は、2月22日の土曜日午後1時30分より前橋プラザ元気21において国際理解講座、もっと知ろうベトナムと題して、 講座を開催する予定でございます。
はい、ありがとうございます。講師の方はどのような方が務められるのでしょうか。
はい、講師にはベトナム人のグエン・ズイ・フンさんを予定しております。グエンさんは1991年国連の難民認定を受け来日をいたしました。さまざまな職を経て2009年伊勢崎市内で VN インターナショナル株式会社を設立、ベトナムからの研修生の受け入れや入管手続きのアドバイス、翻訳通訳のお仕事の傍ら、ベトナム事情等の講演を群馬大学や企業等で行っている方でございます。
あ、そうなんですか。はい、いろいろな背景をお持ちの方が教えてくださるなんてかなりためになりそうですね。
はい、そうだと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、私たちの暮らす地域にある前橋市国際交流協会、協会の継続的かつ精力的な活動を通して多くの国内外の方々が交流されているのを知ることができました。活動に興味のあるリスナーの皆様はぜひ前橋市国際交流協会の取り組みに参加してみてはいかがでしょうか。きっと新しい文化に出会うことができると思います。本日のゲストは前橋市国際交流協会事務局長の生方裕二さん、貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の最後はサブパーソナリティで群馬大学に通う柳田さんの好きな日本の歌をご紹介できればと思います。お願いいたします。
はい、今世界中で活躍している世界の終わりさんの RPG です。
それではまた来週も働くラス群馬をお聞きください。さようなら。